天黒く軍友はまた歯を競い、その両友なんと流行のごとく睨み合う。風生うさぎ千石の武士の習いのそれに似て、どすたけありを抱き寝して命をまとに縄りを互いに取るも取られるも、欠けた男の意地と意地、たとえ死のと食いはせぬ、ヤクザと正義の儚さよ。
恋の遺恨と食い物の遺恨ほど恐ろしいものはなく、もっとこの世の中の騒動は大概後ろにこう女がおりますが、水井の浜栗屋の娘おごとの一件から上州無宿熊五郎が加納屋利三郎を大変に憎んで、ついに二人が漁師町の土場で喧嘩になりました。これが元で角井紋之助という悪いやつが出て、これ幸いに荒神山を取ろうと大きな喧嘩になりました。身内を32人で加納屋のうち切り込んだ。運がいいのか悪いのか利三郎が留守で、居合わせた旅人と子分3人が切られた。その足で神戸の空き地のうちへ来た。これも留守でありました。家をむちゃくちゃに壊して帰ろうとすると、奥の人まで針仕事をしていたのが神戸の空き地のおふくろ、死んだ伝左衛門の女房、お島男勝り。ババア、泣きしゃげったらそう言っとけよ。ここにおいでになるな、信州松本浪人、自願流の使い手、角井紋之助。親分、あの徳次郎の弟分だ。俺はあの一家の上州無宿の熊五郎。あとに揃ってんな、みんなあの一家だ。今日はいねえから命を助けておくんだ。明日は四つを相手に、三本椎の木、お峰が茶屋へ、身内を集めて出張ってこいと。よくそよ。ババ、先生行けよ、行こう。行こうとすると、大島が、うん、もし、熊さん、熊さんや。なんで、これすぎるんだよ。なんか用か。すまねえがな、お前がベラベラ喋るんで気を取られて、この針目戸の糸は抜けちゃった。お前すまないが、ちょいとこの糸を通してくれ。何言ってやんでい。喧嘩に来て針仕事の手伝いができるかい。してるんだババだ。じゃあ行こう。バラッと言ってしまった。後に残ったお島がため息、はあ、はあ、ああ短歌は切っただけど嫌な家業だな。うん、恐ろしい。まあ見事に家を壊しやがった。壁を壊したやつは絵に心意があると見えて小胆型を残しやがった。なんだ、誰だ。へっ、おっかさん、怪我なくて結構でした。なんだお前たち三人、どこ行ってた。不良くなったんですから、もうしょうがねえから縁の下へ隠れてみた。殴り込みってもな、大概不意に来るもんだぞ。 俺はお前の親分のおっかさんだ。その俺を置いてお前たちは逃げた。逃げたってわけじゃないが、あんまり気をんで、ふっと見たら大勢だ向こうは。こっちは三人怪我しちゃつまんねえから、バカ野郎。ヤクザもな、怪我してつまんないとと思ったら足を洗って肩着になれ。あいつはバカな野郎だ。ヤクザもんが肩着になったと笑うやつはよっぽどバカだ。偉い男だとみんな褒めつくれる。私だってタンスの一本ぐらい祝ってやる。肩着になれ。すいません、これから気をつけますが、世間の人にこんなこと言わないでくれ。逃げたなんてことは、なことはどうでもいいや。せがれはどこ行った。なあ岸は、親分今朝早くどっか行ってかけました。そう、お前たち官兵衛一家があの一家に恨みを受ける覚えがある。
え、ありえない。
わしらとあのの分けした特別仲がいいってことじゃねえが、別に悪いことはねえんだよ。おかしいな、言ってるところに。親分がお帰りないです。あ、なあ岸は帰ったか。なあ岸、あ、おっか、怪我なくって結構だったな。お前どこ行ってた。近所の友達のうちでも隠れていたんじゃないのか。何を言ってんだおっか。俺は昨日そう言ったろ。明日の朝早く起きて伊勢の松坂行ってくる。ことによるてえと2日3日泊まるかもしれん、そう言ったろ。うん、そうだった。松坂へ行ったのか。
ええ、行きました。
用足をして泊まろうと思って、なんかこう胸騒ぎをして、うちのことは気になってしょうがない。それから別れを連れて帰ってくると、途中で富山の馬方の浮津さんに会った。浮津さんがわしの顔を見ると、神戸の親分大変だ、お前さんのうちあの一家50人ばかり切り込んで、もううちはむちゃくちゃだってから、はあ、びっくりしておっかあの体に間違いがあっちゃいけねえと俺は急いでやってた。聞いたらみんな引き上げた後だった。でもおっか達者でよかったな。うん、そう、じゃあそれでいい。お前はあの徳次郎に恨みを受ける覚えがあんのか。
そう、分からない。
俺は徳さんと途中で会ったって仲がいい。三河織名だった桑名で会った。おう、なきちゃんじゃねえかってから、おう、あのの貸し物ですか、どっかで飯を食おう。そうしないと二人が花屋行って一杯飲んで飯を食って仲良く別れたんだ。こんな覚えはねえはずだ。あ、え、おい、なんだ、金谷さんが来ましたよ。おう、そうか、リサブロが来た。おう、リサ早く来ねえ。あ、おい、おっかさん、すいません。この種は、わしは撒いたんだけど、おめえは撒いたのか。いや、なあ、岸、黙っといて。カノヤ、わけを話してごらん。へ、実はあの、富田の水井という蛤屋の娘のおことっての、知ってでしょ。おー、知って。近々にお前と夫婦になるんだってな。それなんで、わしと夫婦になるってことを知らねえ上司無職の熊郎が、あの年をしやがっておごとに惚れ込んで、ハマグリを43日通って食いに行った。あやくなあて女中に聞いた。金谷利三郎と夫婦になるってことを聞いたもんだから、恋のいい子だってわしとつけねえやん。今朝でしたよ、あの漁師町のあの音場、あそこのって俺に喧嘩かけやんって借金座ったから、小判5枚懐からつかみ出して野郎の辛い叩つけてやった。やりゃあったな、やったな、どうしたって二人は立ち上がったが、大勢が止めたんで喧嘩にならず、そのままわしは帰ってきました。野郎そいつを種にわしのうちへ暴れ込んだ。わしはうちに帰ったらもう間に合わなかった。うちはむちゃくちゃ。旅人が一人、若い者二人、三人やられておりました。わしは喧嘩の種まき、かにしとるね。いや、謝んなくってもいい。そう。
子分はとにかくとしても旅人さんが気の毒だったな。まあ立派な弔いを出す。分かったな。
へい、分かりました。
相手がどんぐりの背比べで、こっちは身内を集めたって50人ぐらい、向こうも30か40ならば、私が行って若い子がとんだ粗相をいたしました。ババアがこの通り謝ります。勘弁しておくんなさいと謝ってやるが、相手は今即座に500人以上の子分、知った身内を集めりゃ千何百、相手が大きいだけに面白い。やんな、明日四つに三本椎の木、お峰が茶屋に、上州無宿熊五郎、角井門之助という侍が32人で待ってる。長吉にすぐに来いとこう言って出てった。明日すぐに出かけな。死んで帰れ、生きて帰ると思うなよ。ありがとう存じます。明日行きましょう。じゃあ明日になったら身内を集めよう。威勢のいいばあさんの言葉に送られて一度、その夜は休んで明日の朝早く起きた。うがい帳図で身を清め、下子をして神戸の家を出て、今閻魔堂の三つ角のとこへ行くかっつくると、後ろから「おーい若旦那、若旦那待ってください」と。追いかけながら追ってくる。誰が来たかと油断なく、後振り返る李三郎、見れば年頃15、16、松坂木綿に小倉の帯、向こう鉢巻き縄だすき、尻をはしょって素足にわらじ、なりより大きな竹槍担ぎ、喧嘩自宅で追ってくる。芝居に出てくる油屋のでっちさまつそっくりな、前髪立ちのかわいい小僧、名を待つぞとて3年前、まだこの俺が両親に感動されぬその自分、未成方向に来た小僧、気立てがよくて正直で、苦労したのかよく気がついた。歳にも似合わぬ利口者。若旦那、若旦那待っつくんねえな。若旦那。
おう、みなまじょう、こん中に若旦那いるか。
さあ、若旦那の数仕事じゃねえな。
いいんだいいんだ、みんな黙っている。俺の親父のとこに働いていた小僧だ。松戸屋、どうしたんだその姿。大掃除か。
じゃあ言っちゃいけないね。みんな足が早いな。明日もさっきから追っかけてるんですよ。
どうしたんだ、どうしたんだってね。
若旦那聞いとくんだないな。明日が今うちに帰ったらおふくろがね、松屋大変だぞ。お前の恩人の若旦那鹿屋李三郎さんが、あの一家を相手に喧嘩をする。向こうは千人余りで、こっちはたかが30か40。とてもじゃないがかないそうもねえから、てめえ行って助立ちをしろ。人間が恩を忘れると人間じゃない、犬畜生に劣ってる。さあ支度をしろ。竹をこさえてやるって、おっかが竹槍こさえつけた。へえ、これでございます。わしはね、助け出しに行きましたよ。さあ若旦那はじめ皆さん、わしが来た以上はもう安心しておくない。敵が何百何千言おうとも、この槍を持って構えてぐっと突き上げては空天に跳ね上げ、 分かったよ分かったよ分かったよ。松屋、おめえの親切ありがてえが、相手が大物だけに官兵衛一家小僧まで一緒に連れてったと言われると、後の世まで名前が残って官兵衛一家は卑怯者と笑われる。ましておめえが一緒に働いていると、おめえの身が心配で俺の腕が鈍って喧嘩ができねえ、おめえのために負けるってことになるな。分かったか。お前とおっかさんの親切はありがたく俺はもらっている。おっかに加納屋が礼を言ったと言ってくれ。いいか、帰ってくれ、帰ってくれ。帰らねえと俺は怒るぞ。じゃあ俺が言ったんじゃ、喧嘩は帰って負けるってのか。じゃあしょうがねえ、俺は帰ろう。うん、帰ってくれ。すまなかったな親分。うん、すまねえ、松戸に礼を言ってやつくんねえ。あ、小僧さんありがとよ。みんな礼を言いな。おう小僧、ありがとよ。どういたしまして。しっかりやれよ大僧。お大僧って言ってやる。なんだ大僧とは、当たり前じゃねえか。てんでい、俺はな、おめえなんかに恩も義理もねえんだい。神戸の親分と鹿屋の若旦那には恩がある。去年の夏な、俺のお父っつぁんが亡くなった時、弔いが出なくて困っていた。すごい神戸の親分と若旦那がおいでになって、そして立派な葬式を出してくれて、なんか商売しろよって莫大なお金を下すった。大事な大事な恩人だい。その恩人でさえ松蔵や、その親分が小僧さんやっつってんのに、なんで三下役のてめっちが小僧ってやん。だから大蔵っつったんだい。ものにはな、売り言葉に買い言葉ってなんだな。先の出ようで丸くも四角も出るんだぞ。歌の音声知らねえかね。先が丸く出りゃ何わしじゃとて、角には出やせぬ窓の月、こらこらってんだ。お、大変なことだ。どどいつを立ってや。まあいいよ、わかったわかったよ。早く帰んな。じゃあ、皆さんごめんなさいよ。ペーッと走ってった。後ろ姿は見送った一度、かわいい小僧だとにっこり笑って、気を取り直して二三丁来る。片屋の藪畳から、あの一家三十二人、わーっと来た。不思議なことがあるもんだ。あの一家が三十二人。官兵衛一家も32人。合わせて64人がそこで切り合いが始まった。上州無宿の熊五郎が飛んできます。おう鹿屋かぐじろ。おう熊が、卑怯者め、さ、かかってこい。よしてめえの命と、あの女はもらったぞ。まだ女の子で言ってやん。さあ来い、チャリチャリチャリと切り合った。うん、秋のような上層で女の恨みと切りかかる鋭い立ち先がっちり受けて、二人は激しく切り結ぶ決死の構え。李三郎上州熊の片先めがけ切りつけようとした時に、運が悪いか足元の小石につまずきようよと腰が砕けた、その折に死ねたとばかり熊の振りかぶった。その途端後ろの藪から飛び出した。帰ってだはずの松蔵が、
あぶねえ、この野郎、若旦那、何やんでい。子供ながらに一心込めて夢中に突き出す竹槍が、上州熊の分け払いブワーッと入った。こいつをぐーっとこね上げた。たまりませんや、ばったりそれへ倒れた。若旦那、ご恩返しをいたしましたよ。というが早いが一目散、
粋な小僧があったもの。あと見送る加納屋が。
ありがとうよ松蔵、おめえのために助かったと。ちょいっと頭を下げた途端に角井紋之助が、加納屋、上州熊の仇討ち来い。
お
紋之助、相手にとって逆らねえ侍のくせに卑怯せんば、寒いよし。
チャリチャリチャリンとやってみたが、こりゃもう問題じゃない。加納屋利三郎も相当腕ができて、持って生まれた度胸免許でぶつかったが、片っ端は信州松本楼に一般の思案をしていた自願流の免許取り、なあでやっていたんではかなわない。かわいそうに加納屋利三郎がそこへ切り倒された。すごい、ごろごろ神妙にしろ、ごろと御用上心持って役人が来た。行けねえ、さあみんな逃げろ逃げろバカ。こいつら御用という虹が一番怖い。そのまんまみんな逃げちまいました。不思議なことがあるもんだ。喧嘩の夫当人の上心無宿熊五郎と加納屋利三郎、二人が死んでしまいました。あなたは誰も知りません。そのまま神戸一家はどこに隠れたかわからない。あの身内は5人7人と隊を組んで長吉のありか探しているがわかりません。それから10日ばかり経っての後、長吉のうちに出入りをしている牧屋の騎兵というのが、そこへおふくろおしまをかくまってもらうことになった。なおか、なんだ、加納屋、かわいそうなことをおっしゃった。うん。弔い合戦しろよ。するつもりだ。しかし、こうなるとあの一家、千人ぐらいの身内は必ず集める。こっちは40か50。とてもじゃねえが相手にならない。旅人の腕へ借りようと思ったが、第一番にいるのは軍用金。とても金が続かねえ。4月の8日、高神山の縄張りで、ある寺が少なく見たって7、800。そいつを元手に喧嘩をしようと思うんだ。徳さんに頼んだとこで、高町はすぐまでこの喧嘩待ってくれるわけやねえ。誰かしっかりした貸元に頼もうと思うんだ。おっか、どうだろう。うん、よかろう。うちのお父っつぁんと五分の杯、親類以上仲がよかった伊勢一番の男、稲城の文蔵さんにお頼み、あの人なら徳さんが嫌とは言うまい。ああ、そうか。ありがてえ。じゃあ、稲城の文蔵さんを頼もう。神戸の秋氏が支度をして、自分の家を出た。そうしてやってきたのが稲城の文蔵の宅でありました。折やしく文蔵が病気のためにこの掛け合いができず、誰を頼もうと神戸の秋氏苦心をしてうろうろそこらを歩く後陣山神戸の秋氏の苦心談、ちょうど時間となりました。ちょっと一息、また後編。